信仰者ダビデは開口一番一節において自らの神信仰の原点と言われているですね、そういうものを明らかにしているんですね。神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美がありますと彼は語っているんですね。実は皆さん方がお持ちの修法の式次第を見ていただきますとですね、私の今日のメッセージの要約であります提言部分がありますが、実はそこでですね、私は今私が読みました新改訳の訳とは少しちょっとだけ違っているんですね、新共同訳の訳を皆さんに紹介しております。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。もちろんこの新改訳も言語に忠実に翻訳されていますし、もちろん新共同訳もそうだと思うんですが、日本語として分かりやすくこなした日本語で翻訳されているのが、どちらかと言いますと新共同訳なんですね。私はどちらがいいということを言っているのではありません。それぞれが神様の前で忠実な翻訳を心がけていますけれども、新共同訳の特徴はこなされた分かりやすい日本語が使われているということなんですね。ですから皆さん、そのダビデがここで一体何を言わんとしているのか。神よというのはですね、原文を見ますとあなたにとなっているんです。もちろん神様呼びかけているんですよね。ルカーあなたに、それを新改訳は神よと訳して呼びかけているよ、間違ってはいません、その通りなんですよ。でもあなたにというのがもう一番最初に出てくる。すなわちダビデはここでですね、人間ではない、私の友人でもない、家族のものではない、私は神様、私の創造者であるあなたに目を向けていますと言ってるんですね。あなたにと言ってるんですね。これはやはり信仰の原点ではないかと思うんですね。私たちの目は周辺の周りの人々に注がれるのではない、私たちの心がそこに向かっていくのではない、私たちの心がまっすぐにね、私たちの作られた今ここにいてくださっているお方に向けられる。ルカーあなたに。で、実はここでですね、非常に大切な名詞形が2つあります。それがね、静けさと賛美なんですね。静けさと賛美、ダビデの持つ静けさと賛美なのか、あるいはまた神様の持たれている静けさなのか、この両方の解釈の可能性があるんですが、明らかにこれはもちろん新改訳もそのまま直接訳しているんですが、この意味はね、皆さん、御前に静けさがあるという意味は神様が静かなお方であるということを言っているのではないんです。そうではなくて、神様あなたの御前に私は静かに黙してまっすぐに頭を見上げています。ダビデの姿を映し出しているんですよ。で、そういうわけですからね、新共同訳ではそれを明らかにしています。沈黙してあなたに向かい、皆さん、沈黙というのはアルバイはとても大切なんですよ。本当に神様の前に私たちね、いろんな思いがあったとしても、まず静かに神様との交わりの中に入れられるということ、その方のご存在を信じきっている信仰者は、どこにあっても、家にあっても、働きの場にあっても、野にあっても、どこにあっても、あるいは試練のただ中にあっても、楽しみと喜びの絶頂の中にあっても、あなたに私たちは神様を見上げることができますよね。ダビデはそういう信仰者です。私は黙して、主よ あなたを見上げます。そしてですね、シオンには賛美があります。シオンというのは神様のおられる場所の象徴的な表現です。もちろんシオンはある場合はエルサレムを指しています。でもね、この場合には神様あなたのおられるところに賛美があります。神様が賛美をされるんじゃないですよ皆さん。そうじゃなくて、神様あなたのおられるあなたの御前で私はあなたを心から褒めたたえますと言ってるんです。黙して神様との交わりの中に高みいられ、そしてダビデの口から出てくるのは神様に対する賛美なんですね。神様に対して不平不満をぶつけているんではない、神様に対して他の人たちに対する自分たちの恨みつらみを告白しているのではない、また神様に対してもちろん自分自身の罪はね、当然しばらくして告白することになるんですけど、やっぱり神様は私たちの賛美を本当に喜ばれる方なんですよ。だってそれだけ素晴らしい愛の人であるからです。ダビデは彼の厳しい人生ではありました。しかしですね、もうどんな時にも彼を愛し、彼を導き、彼に助けの手を差し伸べてくださる恵みの神様を体験していました。ですから彼の口から出てくるのは、神様感謝します、ありがとうございます、あなたは素晴らしいお方です、私を生かしてくださっています、私の家庭もあなたが憐れんでくださっています、私の王国もあなたが導いてくださっています。まあ、彼は神様に対する賛美を捧げました。それが一節なんですよね。神よ、あなたの御前には静けさがあり、私は静かに黙して集中してあなたを見上げます、そしてあなたを褒めたたえます、あなたは素晴らしいお方です。そしてその後、あなたに誓いが果たされますように。これはですね、少しですね、祈りが賛美からその次のステップに入っていってるんですけれども、誓い、やはり私たちは神様のためにね、神様あなたのために私はこのことをさせていただきましょう、まあ、そういう思いを持ってね、私たちは神様に向かっていきますよね。そういう神様の前で私たちはさせていただきますと約束したこと、それを主よ果たさせてください、果たしますから、その意思がありますから、果たすことができるように私の献身の思いをどうぞ導いてください。まあ、そういう祈りを彼はここで捧げているんですよね。もちろんその後彼は具体的な祈りを捧げていきます。ですから神様とのこう信仰生活というのは、まあ、言ってみればね、何よりもまずね、私たちは神様との豊かな霊の交わりの中に主よと呼びかけてしばらく黙して、そのお方のことを御言葉を通して、また私たちの体験を通しても大いに巡らし、そしてその中で神様に対する賛美感謝を捧げていく、そしてその中で自分が神様のために示した献身の思い、それを果たさせてください、神様やりますよ、あなたのためにこのことを私は私の人生でさせていただきたく思っています、そこに向かっていくんですね。どういうことか、ある人たちは海外宣教師というふうな務めに当たっていくということでもあるかも分かりません。ある人たちは職場における神様の喜ばれる何かであるかも分かりません。あるいは家庭生活における皆さんの献身の思いかも分かりません。私はそういうことなの、神様に主よ私の力というよりは私を強めてくださって、能力を与えてくださって、あなたに捧げるを私が心に決めたことを果たすことができるようにお導きください。まあ、私たちの人生においてそういう祈りというのはとっても重要ではないでしょうか。そしていろいろな具体的な祈りがその後出てくる。祈りを聞かれる方よ、 皆さんここに見るのはまさしく旧約時代に生かされた私たちと同じ神様を信じていた信仰者ダビデの、まあ、基本的な信仰の姿ではないでしょうか。私はこれはね、時代変わっても全く同じなんです。21世紀に生かされている私たちも全く同じなんです。やっぱり私たちはこのような信仰姿勢を神様からいただくことができるんじゃないでしょうか。信仰者のあるべき姿がまず記されています。そしてですね、その後続いていく説を見たいと思うんですがね、祈りを受ける方よ、身元に据えての肉なるものが参ります。この2節後半の身元に据えての肉なるものが、まあ、言ってみればあなたに作られた人全部が全員があなたのもとに行くべきです。彼はそういう信仰をここで明らかにしています。このことについては後でさらに詳細に彼は解き明かしていますので、それは後で見たいと思います。で、大切なのは3節、トガが私を圧倒しています。ですからこれはより具体的な祈りというんでしょうか、そういうものになっていくと思うんですが、トガが私を圧倒しています。皆さんこの告白はとっても重要です。黙して静かに神様を見上げ、神様を心から褒めたたえ、そして神様に対する私たちの献身が果たされるように祈り、そういう中でね、信仰者は必ず自らが犯した数々の罪を明らかに神様に告白いたします。皆さん考えてみてください。この地上に生かされている私たちは30年の信仰生活を送っているものであったとしても、信仰を持って間もない人であったとしても、基本的にはみんな同じなんです。何が同じなんですか？罪を犯すということです。でも気をつけていただきたいんですけどね、昔と変わらないように全く同じように罪を犯しているという意味ではないんですよ。信仰を持って聖霊をいただく私たちは罪を嫌う気持ちは豊かに与えられます。でもね、弱さで肉に負けて罪を犯すことがあります。具体的にそれが私たちの行動として現れなくても、私たちは心の中で神様に喜ばれない思いを持ってしまいます。これトガと言っていいんですよ。まとわりつく罪と考えていただいていいと思うんですね。心の生活で、あるいは言葉を用いるそういう人間生活の中で神様に咎めを一切受けない人は幸いです。基本的にはそういう人はいません。具体的に言いますと、妬みの心、ね、自分だけが勝利者でありたいと願う競争心、競争心はともと往々にしてね、妬みと非常に深い関連がある我々の感情ですよね。本当に私たちは注意しないといけないと思うんですよ。クリスチャンとしても、聖霊はですね、イエス様を信じて与える聖霊はもう私たちが以前持っていた私たちの良心だけに基づくいろいろな判断基準よりさらに徹底した神様の御前における心の探りというんでしょうか、心を調べる、心を検索する、そういう機能を聖霊様は私たちに与えてくださっています。ですからね、信仰者はみんな敏感になるんですね。本当にそうですよ。ダビデも同じ体験をしているんです。しばらく前の 御言葉の学びの中で、彼がどんなに神様に喜ばれる大きな罪な心を持ったか、例えばそれは不貧困な思いでしたね。道ならぬ不貧困な思いを彼は持ったじゃないですか。大きな罪へとそれが発展していったではないでしょうか。信仰者ですよ。そして彼はそれを隠蔽するために大切な自分の部下を巧みに殺害してしまったではありませんか。殺す思いを持ち、そして殺してしまいました。私はそれをことさらに挙げたくは思いませんが、しかしね、明らかに我々信仰者も本当にしっかりと私たちの心を見張って、いつも神様からの清めをいただいておかないと大変なことを犯してしまう危険性にあるということをお互いに覚えたいと思うんですね。ですからね、ダビデは神様の前に黙して神様を見上げ、心からの賛美を捧げ、そして神様に自らの意志である献身を示した事柄をそれをさせてくださいと祈る中で、彼は必ず罪の告白をいたしました。咎が私を圧倒しています。65編を歌った時、彼の心の中に咎が彼を圧倒するような諸問題の中に彼があったと思われます。皆さん方も人生の中でいろいろな問題を体験するでしょう。今その渦中にあられる方もおられるかと思います。会社における人間関係の中でもう本当にいろいろな思いが錯綜している可能性もあると思うんですよ。家庭における人間関係の中でもそれが起こり得ます。それが現実の私たちの生活ではないでしょうか。ダビデだって同じなのです。咎が私を圧倒しています。しかし皆さん、その次の彼の言葉が信仰者であるかどうかのもう基本的な分水嶺といっていいような重要なあのことになっています。咎が私を圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。旧約の聖徒がこれほどまでの神様の許しを信じて祈り体験したということ、これはね、驚きです。時々ね、神学者の間でも、あるいは新約の時代に生かされているクリスチャンたちの間で、旧約の人たちは大変だったでしょうね、まだイエス様が来てくださって十字架にかかってもない時代だったから、私たちが今体験しているようなこんな豊かな罪の許しの恵みを受けなかったんじゃないでしょうかというような人が時々いるんですが、それは全く誤りです。皆さん、聖書をよく読んでください。ダビデもアブラハムも神様を信じて罪を許されるという体験者ですよ。そうなんですよ。ダビデはその体験者でした。ですが彼はね、しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。咎が私を、このような具体的な罪が私に迫っています。私の心の中にお神様、こんなにあなたに喜ばれない思いが、汚い思いが、あなたの戒めに背くような思いが、欲望が起こっています。主よ、どうぞあなたがそれをご覧になって、今それをあなたの前にお委ねしますので、許し清めてくださいという祈りを彼は絶えず捧げていたということなんですね。もちろん新約の民たちも全く同じことをしているではありませんか。実はね、信仰生活の最大のこれは特権だと思います。クリスチャンになっての最大の特権は、本当に罪の許しと清めを瞬時瞬時、一日一日いただくことができるというこの現実なんですよ。皆さん信じてますか？実践しておられますか？ 主は本当に私たちを清め許してくださる方です。喜んで私たちの咎を、罪深さを認めて、それを神様に明らかにする。私たちの神様は許しの神なんですよね。ですからここに特に一節、そして二節三節が加えられるこのようなところに、信仰者の基本的な姿勢が非常に明らかにされているということになりますね。ですから四節が出るんです。幸いなことよ、幸いなことよ。彼は目を自分自身からですね、他の人たちに向けています。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、私もそうだけど、私だけじゃなくてあなたも同じですよ、あなたも同じなんです、あなたと私、私たちは幸いなんですよ。神様に選ばれ、このようにいつも神様の恵みの座に行くことができる、神様に、神様の近くに寄せられる私たちは、ある意味において比喩的ですけど、神様の大庭に行こうことができる、住むことができるようになったもの、幸いです。人間にとってこれ以上の幸いはないと言えます。実はこの幸いなことよというこの表現はですね、非常に重要でして、詩編の中では全部でですね、12回ばかり使われています。ヘブライ語ではアシュレーという言葉、ブレセズネス、ブレセズネスです。複数形なんですけどね、神様からの物語の祝福を受けるものというような意味合いがあるんですよ。本当に幸いなんですね。で、そういう人たちは神様に選ばれ、そして信仰者にされている神様に引き寄せられて、神様のお庭っていうんですから、神様の臨在のただ中に引き寄せられている、そういう人たちのことなんですよね。そして当然のことですよ、そういう人たちに神様はいろいろな種類の祝福を惜しまれません。私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。決して皆さんこれをね、大金持ちになる、この世の栄誉、名誉、誉れ、そういうものが全部私たちとやってくるというふうに、人間の欲望を満たすような意味で捉えないでください。人間としての幸せ体験のあらゆる面、物質的な面、精神的な面、あるいは家庭生活の面、教会生活の面、本当にね、私たちの人生の在り方の一切の領域の中で、この神様からの祝福がその人たちのうちに与えられるということなんですね。で、彼は信じてました。神に作られた人間としてこのようなところに入れられるということは、幸い以外の何物でもない、幸福以外の何物でもない、人間に幸福というものがあるとするならば、これこそが幸福だと彼は言っている。まあ、これはこういう幸福感ではなくてね、名誉を得る幸福感、お金を得る幸福感、まあいろいろなこの世の価値観に基づく幸福感というのが巷ではいっぱい語られています。しかし皆さん、聖書はね、そういうものを全部ダメだと言ってるんではないです。何よりもまず神様と私とのこのような深い愛の人格関係が築かれるということ、それこそが人間にとって基本的に重要なことであるということですね。そこから祈りが生まれ、そこから神様に対する賛美が生まれ、祈りが生まれ、神様からの整えと許しと清めが私たちに与えられ、私たちの日々が本当に整えられていく。そして私たちは目標を持って救いの完成へと向かっていく、この地上が究極的な 私たちの完成の場ではないんです。地上は豊かなそのような恵みをいただく場ではありますが、さらなる祝福が私たちを待っているというのが皆さん聖書の教えじゃないでしょうか。まあそういうわけですから、ダビデはここでですね、非常に重要なことを私たちに語ってくれています。この言葉も、新約の御言葉もいくらか紹介したいと思うんですけれども、新約のイエス・キリストの使徒ヨハネは、ヨハネへの手紙の第一の3章の21節22節の中でですね、次のように語っています。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ。これはどういうことかというと、私たちが犯してしまう罪とが、そういうものが全部許され清められて整えられている、そういう心の状態のことを言っているんです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ。大胆に神の御前に出ることができます。また22節、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。そうですよね。神様に許され、清められ、整えられた時、それこそまさしく神様の戒め律法を全部守ったような状態とみなされるわけですから、私たちはそういう心で神様に祈りを捧げるとき、本当に神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださるお方なんですね。同じく新約の著者、ヘブル人への手紙の著者はですね、4章の16、ヘブル書の14章の16節で次のように語っています。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。もうまさしく新約の著者たちが進めるこの信仰者の姿、これまさしく旧約のダビデの中にもはっきりと読み取ることができる、そういうものであるということを、まあ、確認したいと思うんですね。次のポイントでありますが、それじゃあこのような祝福は旧約聖書のですね、ダビデが属している民族、イスラエル民族、神の選びの民であると考えているイスラエル民族だけに限られた祝福なのか、いや、それともそうではない世界中の神によって作られた一切の人間に与えられる祝福なのか、皆さんどちらだと思いますか。すでにダビデはね、私だけではない、私の民族だけではない、隣に住むエドム人にも、モアブ人にも、ペリシテ人にも、遠くに住むアラビア人にも、またまだ名も知らないようなところに住む、ヨーロッパに住む、アフリカに住む、世界中に住む神様によって作られた人々もその恵みに預かることができるということが、実はこの65編の中で明確に示唆されているということです。すでに彼はね、そのことを言い始めています。例えば2節の後半、身元にすべての肉なるものが参りますと言ったとき、彼はね、身元に神様、あなたが選ばれたイスラエル民族のすべてが行きますという意味じゃないんです。これはこの表現は明らかに身元にすべての肉なるもの、肉体を持って、また霊を持って生かされているすべてのもの、これはもう人間全部を指していると考えるのが一番ふさわしい解釈です。もうすでにダビデはこのような祝福の中に、私だけではない、イスラエル民族だけではない、諸国の民、 含まれていると。で、実はそのことはより明らかになっていくのがね、実は五節以下であります。五節以下見ますとね、すべての人のためなんですよということが明らかになっています。ちょっと確認しましょうね。五節、私の救いの神を、あなたは恐ろしい事柄を持って、この恐ろしい事柄というのは共同訳では恐るべき御業というふうに訳出されています。あなたは恐ろしい事柄、恐るべき御業を持って義のうちに私たちに答えられます。その次です、あなたは地のすべての果て果て遠い大海の信頼の的です。皆さんよく考えてください。地球儀を見てください。イスラエルはどこにありますか、ね、地球儀の中で世界中イスラエル探すの大変ですよね。これがイスラエルなの。もう本当にね、地球儀のインドがあって、その向こう側にもちろん大きなアフリカ大陸がありますよね、太平洋の島々もあったりしますが、インド洋の向こう側に中東があって、中東のね、地中海に面したところにちょっとした小さな国、イスラエルなんです。神様はその民だけ、イスラエル民族だけ、ユダヤ民族だけ、この特別な祝福に預かれるんでしょうか。ダビデはそういう信仰を持っていませんです。彼はユダヤ民族でした。当時はモーセの律法に基づく歩みの中に民がありましたからね、ある意味においては誠の神様に関する啓示は彼らの手に委ねられていた時代です。しかしですね、この時からもうすでにダビデは聖霊によって、この救いは私に限ったことではない、ユダヤ民族だけに限ったことではない、世界中の神に作られた全ての人のためだという、そのような啓示を彼はいただいていたんですね。遠い大海の信頼の的です。これは皆さん、遠い大海の、ユダヤ民族ではないんですよ、神様に作られて生かされている遠い大海の、ね、地の全ての果て果てと書いてます。とてもいい訳です。そこに住む、日本列島に住む私たちにとっても、朝鮮半島に住む人たちにとっても、太平洋の島々に住む人たちにとっても、あなたこそ信頼のものです。だってあなたによって作られた人ですから、そのあなたを知って、あなたを恐れて、あなたを信じて歩むのは当然のことです。まあそういうことですね。で、このね、モチーフというんでしょうか、このテーマがずっと五節以下続いていきます。あなたは御力によって山々を固く立て力を帯びておられます。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。これは創造者である神様は山を作り、天地を作られた神、大海を作られた神、そしてその海を治められるお方、静かにされるお方、荒れていたとしてもそれをとどめられるお方、また国々は争いに次ぐ争いの中で歴史を刻んでいます。日本列島においてもその通りです。もう本当に日本歴史を学べば学ぶほど、なぜ人間というのはこんなにも争い好きで、いつも権力争いをして殺し合って他の人の命を奪い合って生きてきたのか。そうでしょう、皆さん素直に歴史を学べば学ぶほど、どの国においても人間の罪深さというものが明らかです。私の国は立派な国であって、そういうことが一切ありませんというのは、国どこにありますか、言ってください。皆さん方の知っている国どこにあります。これはちょっとぐらいマシな国はありますよ、ちょっとぐらいマシ、50歩100歩です。 そして現代社会に生きる私たちもそれはよくわかるじゃないですか。人生の年輪を多く刻んだ人ほど、どんな会社においても、どんなところにおいても、人間の罪深さというものがやっぱり現れていると。でもね、神様が実は私たちが何とか生き続けて歴史を刻むことができるように、神様は一般的には歩みを示してくださっているんですよ。滅び去らないで、そしてまた大海も大風も私たちを滅びす尽くすようなことにならないように、もちろん災害が起こっていくことが許されたりしますけれども、なんとか神様をとどめてくださって、人類の歩みをなお許してくださっている、まあ、そういう事柄が込められていると考えられます。国々の民の騒ぎを進められます。その次、地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。皆さん、これは予言的です。当時イスラエルの王であったダビデが全世界を知っていたとは思われません。でも彼は明らかに神様によって作られた人類が当時もかなり地球の表のあちこちに散らばっていましたけれども、さらに時が経つにつれてまさしく地球全土を覆うようになることは彼は予言的に示されていたと思うんですね。あなたの数々の地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。皆さん、この明日と夕べの起こるところというのをこう考えてください。朝はずっと東の彼方から太陽が昇ってきます。ということはね、太陽が昇ってくるような広い地域全体です。ぐーっと昇っていてですね、太陽の光を地球が半分ぐらい受けますよね。しかも巡っていきますから、西に行きますから、言ってみればね、太陽の光が届く全てのところに住んでいる人たちという意味なんですね。あなたは明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。これ賛美の声なんです。皆さん、何が象徴的に予言されているかというと、ダビデと同じように神様に心からの賛美を捧げる、ダビデと同じような信仰の姿勢をいただく人たちが東の果てから西の果てに至る地球上の全ての人間として生かされている人たちに起こされてくるということが示唆されていると考えられます。驚くべきことです。皆さん、ダビデはそのような視野を神様からいただいていたということなんですよ。もうすでに紀元前千年の時点で、人間の技じゃないんです。まさしくこれこそ神様の驚くばかりの恐るべき御業じゃないでしょうか。神様の驚くばかりの印ではないでしょうか。さらに9節以下ですね、より具体的な神様の恵みの技、人間を助ける技がね、語られています。あなたは地を訪れ、これ神様がね、ご自分の作ったこの地球、皆さん考えてください。私はこの桑名に来るたびにですね、最近は車で来ることがほとんどなくなりました、車で来てもいいんですが、車でやっぱり3時間4時間高速をぶっ飛ばしますとね、やっぱり疲れますね。皆さんも体験だと思うんですが、そういうこともありましてね、最近はちょっとプラス経費がかさむんですが、新幹線じゃなくて近鉄特急を乗らさせていただいております。でもね、とっても恵みなことは、近鉄特急に皆さん乗ったことは終わりだと思うんですがね、近鉄特急に乗ってね、外を見るんですよ。もう大阪府から奈良県に入って、そして三重県に入ってきますよね。まあ津渡り来ますともう大体都市部になってきますが、それまでのどちらを見てもね、本当に緑いっぱいです。でしかも多くのところは人の手によって麗しく耕されています。見事ですね。でもちろん三重県だけじゃないんですよ、奈良県だけじゃないんですよ日本全国どこに行っても私たちは そのような麗しい人が耕している土地を見ることができます。管理されている土地なんですね。人間は管理者なんです。聖書ははっきりそのことを語っているではありませんか。創世記一章の中で神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。創世記一章の28節ですね。埋めを越えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての動物を支配せよ。皆さん、これ真剣に捉えましょう。神様は人間にこの地を管理する権限を委ねておられるんです。皆さん、類人猿がどんなに賢いと言っても、桑を手にしてきちっと耕してね、農業を営んで穀物を生産することできます？人間なんです。地球どこに行っても人間なんです。しばらく前のことでありますが、結婚何十周年の時を家内と共に岩を持ってきまって、ちょうど私が当時、アイコム、私たちの教団のですね、世界的な交わりがありまして、アイコム、皆さん聞いたことがあると思うんですが、インターナショナルコミュニティアープメノナイトブレザレンというアイコムの会議がありまして、私は当時日本の代表をしておりましたし、ある時は世界アイコムの委員長の役も2年ばかりさせていただきましたけれども、ドイツで会議がありました。でその時ですね、私たち随分いろんな働きのために疲れ切っていた面もありまして、神様の前で、少し休みを取らせていただきますという形で、私の分に関しては交通費ね、団体が出してくださいましたけど、家内の分に関しては私たちの自費で、やっぱりヨーロッパはまだ十分見てないから、ヨーロッパをちょっと見ましょうねということになりまして、私たちね、イタリアまで飛んでいきまして、ローマまで飛んでいきまして、そしてね、イタリアの、ローマとフィレンツェでしたかね、その辺りをものすごい、やはりこう人間の手による素晴らしい芸術作品がもう山ほどありますから、ちょっとそれをね鑑賞させていただいた。あとヨーロッパ鉄道とあります。皆さん乗られたことありますか？多分何人かの方ね、ヨーロッパ鉄道、ユーロレールロードですね、利用した方がおられるかと思うんですが、それにね手配していまして、それでドイツに行こうということに、させていただきました。石橋教会からもちょっと休暇をいただいてね、そういうふうにさせていただいたんですけど、でフィレンツェからね、なんと夜行列車でね、アルプスを越えてフランスに入りました。そしてフランスからね、次の日はフランスで一泊して、ちょっとフランスで、いくらか見学もした後ですね、フランスからまた列車に乗りまして、スイス、そしてドイツに入って、ハノーバーというところで会議がありましたので、ハノーバーまで行ったわけなんですが、でその間私は本当にですね感銘を受けました。日本も見事ですがね、ヨーロッパはさらに見事です。イタリアもそうですが、特にねフランス、スイス、ドイツと、特にスイス、もう山国ですのに見事です。もちろん神様の作られたアルプスも見事です。ちょっとマッターホルンやね、イングフラウヨッホというふうな氷河が鳴るようなところにも、なんかすごい列車でね、このように登っていって、観光もさせていただいたりしましたけれども、私たちにとって何よりもね、素晴らしい思いを持ったのは、神様はヨーロッパの人たちに、人間に、もちろん日本の人たちにも地を管理する権限を委ねておられるんだな。それを見事に果たしている人々の姿を、私たちはね、その風景からはっきり感じることができたんですよ。そびえ立つアルプス以上にね、その下側にある村々の周りに広がっている田園風景、すごいですね。まさしくね、皆さん、ここに描かれている通りでした。9節から読ませていただきます。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。そうです、水がないと何一つ収穫ができません。畑なんか耕すこともできないわけですね。神の 川は水で満ちています。神様は水を備えであるお方なんです。あなたはこうして地の下ごしらえをし、神様が全部工作をするというんじゃなくて、神様が作られた人間を用いて、管理権を委ねた人間を用いて、神様はしてくださるということです。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。お米をいただき、ね、ポテトをじゃがいもをいただき、コーンをね、いただき、麦を、大麦を、小麦を、ブドウを、いろんな果物をいただいてではありませんか。神様がそれを許しておられる。彼らの穀物を作ってくださいます。それがないと私たち誰一人として生き続けていくことができないではありませんか。実節、地のあぜ水を水で満たし、あぜを作るのは人間じゃないですか。そうです、人間ですけど、神様はそういうふうにするようにと私たちを導いておられる。地のあぜ水を水で満たし、見た、これ神様が主語になっているんです。そのうねを鳴らし、神と人の共同作業、これがね、管理者の本当の姿なんですよ。人間の心の欲望にとらわれて、金を得るためだ、力を得るためだ、権を得るためだというふうな、そういうですね、余的な価値観で、もちろん農業をしている人もいるかもわからないですが、本当の姿は神様を恐れて、神様の恵みをいただいて、私たちは地を耐えすのが本当の人間の姿なんです。夕立で地を柔らかにし、夕立は誰が起こしてくださるんですか。神様は夕立を通して水を畑に置いてくださる、撒いてくださる方なんです。その成長を祝福されます。ヨーロッパで見たものは農業の豊かさでした。麗しい畑、耕された畑、人間の管理が行き届いている、そういうようなあり方をね、特にスイスにおいて感動しました。あんな山国でどこに行っても人間の管理の手が行き届いているんですね。まあ、スイスは神様を恐れる人たちの多い、また非常にですね、お互いの利益を求め合うような、そういう人たちが多く住んでいる地域だと感じましたけどね。本当にそうだと思うんです。あなたはその年に恵みの冠をかぶらせ、これは皆さんね、収穫の時を想像してください。恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。豊かな収穫があるということです。洗うのは牧場は滴り、諸々の丘も喜びまとっています。牧場もあるんです、牧畜もあるんです。畑にできないところは牧畜になっているんです。これも見事ですね。そして羊たちが、牛たちが這んでいる、草を食べている姿、絶景でした。13節、牧草地は羊の群れを着、キルッとなって、本当に着てるんですよ。牧草地は羊の群れ、多くの羊ものがまるでね、着せられているように見えます。平和な豊かな麗しい地が産出する、そのようなね、神様の祝福で満ちた姿ではありませんか。牧草地は羊の群れを置き、もろもろの谷は穀物を置いとしています。ある時、米国の大穀倉地帯であるカンザス州を訪問することが許されました。皆さん方もカンザス州の小麦の収穫期にあちらにいた行かれることがあるかと思いますが、まさしく黄金色一色になるんですよ。モノボロの谷は穀物を覆いとしています。皆さん、このような祝福がですね、この地にもたらされるんです。そしてそれはですね、神様のご配慮なんです。私たちが生きていくためにどうしても必要なことじゃないでしょうか。衣食住ね、衣も神様はもちろん整えてくださいます。 でも職がないと一日たりとも生きていけない人間です。そして神様は住をも整えてくださる、そういうお方なんです。だから祝福といったとき、私たちはそういう分野における祝福も考えるべきなんです。で、神様はそういうところにおける祝福を惜しまないお方なんですよ。だから単に心だけ、霊的な世界だけのことを考えないでください。旧約聖書が、また新約聖書が言っている祝福というのは、そのような人間生活のあらゆる領域における祝福なんですよ。そしてもちろん大切なのは私たちの心ですよね。心は信仰で満ちている、神様をいつも見上げる心、そして神様のも人としてふさわしいようにいつも心を整えられていくという罪の告白、許し、それがダビデに与えられていた。ですから皆さん、13節の一番最後を見ていただきますと、やっぱり同じなんですよ。人々は喜び叫んでいます。これは第2版ですが、第3版はちょっと違った訳になっていますが、人々は喜び叫んでいます、誠に歌を歌っています。これ賛美なんです。賛美が出てくるんですよ、神様の祝福をいただく中に。ぜひ聖書が私たちに与えると約束をしてくださっている祝福は、もちろん第一に神様の驚くべき御業である、もう御業、驚き御業の最たるものである、神様ご自身の御子を私たちを生かすためにこの地上に使わし、私たちが告白すると直ちに私たちの罪を許し清めてくださるために、神様ご自身が犠牲となってくださった、ご自分の御子を使わし、御子を懲らしめて十字架の死に渡して、そしてその御子の上に私たちの犯す一切の罪とがの刑罰を彼に負わせたという、そういう神様の深き恩愛、新約はそのことを非常に明らかに語ってくれています。でも皆さん、旧約にはそれがなかったというのは間違いです。私、聖書全体をしっかり読まさせていただくときに、旧約のダビデの信仰は新約の私たちの信仰と基本的には同じです。だって全く同じように彼は罪の許しを体験していたわけですから。このことはね、新約の中で一番明確に表されている一つの箇所は、ヨハネの手紙の第1の4章の9節10節ですが、次のように記されていますね。神はその一人子を世に使わし、世と言ったとき、イスラエルだけではありませんよ、世界中です、日本である、日本の私たちにです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。そうです、ダビデが体験していたのはこの命なんです。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。なんという明確な神様から示されたメッセージでしょう。ダビデはこの神様の愛を知っていました。新約に生かされている私たちはもう十字架が歴史の事実となっているではありませんか、よみがえりが歴史の事実となっているではありませんか、そして生けるイエス様が信ずる者に聖霊様を与えてくださるということがもう私たちの体験になっているではありませんか。とするならば、皆さん、今の時代に生かされている私たちこそダビデの信仰生活の原点を本当に豊かに体験できる、そういう者たちなんですよ。そういうわけですので、神様はもうすでに創世記12章の3節の中でね、イスラエル民族だけではない、 地上のすべての民族の修復のためであるということをアブラハムに、もう今から4000年も昔にはっきりと語ってくださっています。創世記12章3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。そう、パウロはこのあなたは明らかにイエス・キリストであると明確に聖霊に示されて語っています。私たちはダビデと同じ祝福を体験することができるんですね。皆さん、同じこの信仰に立っている私たちです。いろいろ厳しいことも皆さん方の人生にあると思います。私にもあります。でもね、皆さん、この神様が私たちの味方なんですから、励まされて信頼して、そのお方を信じて、生けるイエス様を信じて、お互いに信仰生活に励まし合いながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。信頼神様、ダビデが立ったその信仰の姿、それは私たちの信仰の姿でもあります。どうぞ静かに黙してあなたとの豊かな交わりの中に入れられ、あなたが成してくださった驚くばかりの御業に感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして私たちの献身の思いをあなたの前に明らかに告げ、それ何よりもまず私たちのはっきりと示される具体的な心の罪、言葉の罪、また行動の罪一切をあなたに明らかに伝え、豊かに許しと清めをいただくような人生、そしてそのようなものに対するあなたの恵みに満ちたお取り扱いをいただいて、私たちがアブラハムに誓われた、約束されたその約束の祝福を体験させてください。豊かに体験させてください。この群れがそのような体験をさせていただくことができますように、主よ、お導きください。私たち一人一人それを願ってます。よろしく私たち一人一人お導きくださるように、私たちの家庭をお導きくださるように、私たちの教会をお導きくださるように、主を望めておられる皆さん方一人一人のうちにあなたが望んでくださるように、感謝を持ってイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。